このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
誰もが誰かのサポーター、なにわ体感。
見たことない大阪。
誰もが誰かのサポーター、なにわ体感。見たことない大阪。こんにちは、カズくんこと野本和明です。この番組では僕カズくんが耳で歩くリポーターとしてスタジオを飛び出してですね、いろんなことを体験体感して皆さんにご紹介しています。今日はですね、上本町のあるところに来て、今どんな方とお会いしてどんな体感取材ができるんでしょうか。っていうか、なんかもう聞こえてきましたよ。なんだなんだこれは。うわ、この音はもしかして新聞屋さんですね。
さあ、鳴り物を持ちまして登場いたしました。昔の言葉で申しますと、滑稽音曲鳴り物入り路傍広告業、早い話がちんどん屋でございます。さあ、カズくんこんにちは。ちんどん通信社へようこそ。代表の林幸次郎です。
こんにちは林さん、はじめまして、はい、こんにちは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
いやー、オープニングからすごい音を聞かせていただいてですね、本当にもうお一人で演奏されてるんですか。
そうですね、これは鐘と、はい、こう小さな締め太鼓、はい、それからこの鋲打ちのもうちょっと大きな太鼓があって、はい、本当ならこれ3人で演奏するところを1人で演奏するという、これがちんどん太鼓なんですね。こうやって、はい、これが太鼓でございます。
もしかして 手は4、5本ついてらっしゃ
るの。いえいえいえ、手はね、日本でね1人で3人分ね、1人3役でやっております。
すごいですね。はい、ちんどん太鼓の音って初めて間近で聞きました。
ね、まあ遠くで聞くことがあったかも分かりませんけど、はい、こんな間近でね、ないと思います
ですね。今日はお付き合いよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
それでは、なにわ体感、
はい、
スタートです。
誰もが誰かのサポーター、なにわ体感、見たことない大阪。この番組はデジタルアテンダントの提供でお送りします。もし横断歩道で信号機の色を教えてくれたなら、
青信号が点滅しています。
もし足元の危険を知らせてくれたなら、
近くに段差があります。
もし行きたい場所に道案内してくれたなら、
300メートル先に目的地があります。
デジタルアテンダントのダイナグラスは、日常生活に役立つ周りの情報を分かりやすい言葉でお知らせします。詳しくはデジタルアテンダントダイナグラスで検索。
なにわ体感、
見たことない大阪。
誰もが誰かのサポーター、なにわ体感、見たことない大阪。大阪のちんどん屋さんといえばちんどん通信社ということで、代表の林幸次郎さんにお話を伺います。それと今日はですね、スタッフさんになるんですかね、塾原さんという女性も、はい、はい、いてくださってますので、林さん、塾原さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
実は僕ですね、子供の頃ちんどん屋さんの音が怖くてですね。
ああ、そうですか、
はい、
なんかね、でも小さいお子さんはね、今でもやっぱ怖がる人もいますよ。
あ、そうなんですね。
音もあるんですけどね、はい、まあ見た目がね、はい、変わった格好してるからびっくりしたりとかいうのもあるし、現にうちのメンバーで川口くんっていうのがいるんですけど、はい、彼も子供の頃にちんどん屋さんの音が聞こえたら押し入れの中に隠れたというそういう、まあ大人になって変わるんですけど。
僕だけじゃないんですね。僕ね、まあ、生まれつき目が見えてないんですけども、なのでその、まあ、姿格好は全然見えないんですよね、うん、ところが遠くからそんな突然鐘とか太鼓の音が聞こえてくるじゃないですか。なんか怖いもんが来たよ ね、
なんか感じで、なんかが攻めてきたような、
また不思議と鐘の音とかって遠くから聞こえるんですよね。
そうですね。
ね、
ちょっとびっくりしました。みんな怖い子供さん結構いるんですね。
そうなんです。だから僕は最近ね、目の前のお客さんだけじゃなくて、家の中でお子さんがいたり、あの病気で寝てる人がいたりとか、そういうことも意識してやるようにやってますので、まあそれでもね、子供さんはね、あのびっくりしますからね、中には。はい、
まあ今ね、昔と違って本当街の音が少なくなったんでね、そういう意味では信頼さんの音いいですよね。
昔はね、あの僕なんか子供の頃にはね、ロバのパン屋さんがいたり、
はい、
お豆腐屋さんがね、笛なんですよ。
笛でしたか。
ペーポーペーポーって言ってね、豆腐屋さんの笛、そういうのがあったりしたんですけど、
ね、ラーメンチャルメが
チャルメがね、
いろんな音がね、あのありましたよ。で外でも子供たちとかね、お年寄りみんな喋ったりして賑やかでしたけどね。
そうです。それがまあなくなりましたからね。
なかなか本当静かですよね、はい。でそもそもですね、ちんどん屋さんっていつ頃からあるものなんですか？
まあこれはね、はい、あのいろいろ資料を見ますと、
はい、
だいたいこの江戸時代の末らしいですね、
はい、
もう江戸時代の末期にね、というか幕末ですよ、はい、その頃から生まれたのがちんどん屋さんの前身の東西屋と言いまして、
はい、はい、
標識をちょんちょんと叩いて東西東西って言って宣伝するんですけど、最初は大阪の東西屋さん、はい、寄席の宣伝をしたそうです。
ああ、寄席のね。
なぜかというと、その当時世の中がいろいろ物騒になってきて、幕末のね、大変な時だから、いわゆるビラを配ったらいけないとか、そういうことがあって、じゃあビラじゃなくてその口で言うのは大丈夫じゃないかというので、大阪の抹茶町の小さな寄席の宣伝を工場で、
はい、
今日から1週間こういう落語家さんがやってきて、こういう出し物をやる、そういうことを口で宣伝したの。その人はもともとは飴を売ってた飴売りの方なん、はい、だそうですけど、その呼び声が、非常に人気があったので、じゃあ宣伝頼もうっていうね、それが飴勝というね、お方だそうでございます。でその人が評判取ったので、俺もそういう東西屋みたいなことやろうかなとか、あるいは弟子入りする人が生まれて、今ここに事務所があります。この昔で言うと大阪市の南区のにぎわい町、
はい、
今からほり商店がありますけど、はい、この辺りで、丹波屋栗丸さんっていうのがね、
はい、
明治時代になって、でその方がいろいろアイデアを凝らしてですね、工場だけじゃなしに鳴り物を入れたり、
はい、
あるいは紛争仮装をしたりね、ちんど屋さんというよりももっと大規模楽隊を使ったりね。
あ、そうなんです ね。
でその頃はもうテレビも新聞もないわけです
から、ですよね、
なんか宣伝をするというと、
はい、
この東西屋さんで、明治になりますと例えばビールとかね、
はい、
それから化粧品とか、
はい、
今でもありますよね、資生堂さんとかね、朝日ビールとかね、今となったら大きいけど、その当時はちっちゃなメーカーだった、
ですよね、
そういうやつの、はい、宣伝を受け負ってやったようですね。日本中そうやって歩いて宣伝してやってたようですよ。
そ
うなんです。でそれが大正時代ぐらいになりますと、大規模にこの楽隊とかね、工場で仮装してということじゃなくて、
はい、
新聞広告とか、
はい、
そういうことに変わっていって、今まで楽隊で、楽器が十何人いたところ、それをクライネット一本になったり、ね、太鼓もいっぱいあったりするやつを、うん、まあ一人でこの3人分叩こうと、
は
あ、で最小編成になったのが大体ちんどん屋さんなん
です。なるほど。それでちんどん屋さんって言い出したんですね。
そうですね、もう本当に小さな、一人あるいは二人三人でやるようになった、
はあ、
それがちんどん屋さん、大体大正時代だそうでございますね。
でもあれですよね、ちんどん屋さんってこうネーミングがまたいいですね、ちんどんと。
そうですね、
そのままっていうか、はい、なんかちんちん電車みたいな感じじゃないですかね。ちんちん鳴らしながら走るからちんちん電車でっていうのと一緒で、
そうですね、あの
ちんどん屋さんってすごい
鐘の音がちんで、太鼓の音がドンっていうね、ちんどん屋さんなんですけど、まあね、本当に変わった仕事といえば変わった仕事なんですけどね、
いやでもね、すごい楽しそうですよね、本当ね。で林さんは何がきっかけでちんどん屋さんになろうと思われたんですか？
そうですね、僕がね、
はい、
ちょうど大学に行ってて、その時に、まあ、僕は吹奏楽といいますかジャズのビッグバンドに そういうところに入ってたんですけど、
そうなんですね、
うん、なかなかうまいこといかなくて、自分の下宿先で昼寝をしてる時に、
はい、
外を陳道屋さんが通りかかったんですよ。
はい、
しかも僕はトランペット吹いてて、その陳道屋さんもトランペット吹いてる、
はい、
で今までこんな音楽聞いたことないなと思って、
はい、
しかもものすごくいい音だったので、
はい、
でそれから興味を持っていろいろ調べたり、
はい、
してたわけなんですけどね、
はい、
まあ、大学中にも陳道研究会なんかも作りましたけど、
作ったんですね、
作ったんですよ。で仲間が集まらなかったらそれで終わりなんですけど、それが仲間が集まった
んです、集まったんですね。ああ素晴らしい、
一枚のポスターをね貼ったら、はい、仲間が集まって、
はい、おもろそうやなと。
で下手ながら練習したりしてるうちに、
はい、
卒業となって、
はい、
で卒業した後もうちょっと陳道屋さんのことを調べたり見たりしたいなと思って、
はい、
そんで大阪のね青空宣伝社というところを訪ねていって、
はい、
そこが陳道屋さんもやってるんですね、
はい、
でそこで、なんとか仕事させてもらえませんか、勉強させてもらえませんかって言ったのが大体その卒業後の私の人生の最初なんですけど、
へ、
そこで3年ぐらい住み込みをしてたんですけどね、
はい、
初任給ゼロの健康保険もないね、出来高払いで、やってたわけですけども、住むだけはタダだし、
でちぼうこですね、言われるね。
でもまあやってるうちに同業のね先輩なんかも、お前こんなね大学でこんなことやってたら、将来あかんからもう考えた方がいいよとか言われました
はい、はい、
で確かにそうかもしれないけど、この商売にどっぷり使っていた人にしたら随分仕事が減ったなと思ってるけど、
はい、
僕にしたら随分あるじゃないかと思った。
予想以上にあるのかと、
で、はい、新しい図鑑も仕事来てたから、
はい、
今まで行ってた、商店街だとか、お肉屋さんの開店だとかそういうことは減っても他から呼ばれるんじゃないかという思いがあったので、はい、じゃあ、論より証拠で僕は自分で、独立して、
はい、
で始めたら、うん、先輩にも仕事を作れる人を持ってやったのが、はい、この陳道通信社の始まりなんですよ。
それで昭和何年ぐらい？
そうですね、これがね昭和56年に僕が1981年、
はい、
その陳道屋の門を叩いて、
はい、
59年かな、
はい、
59年ぐらい、1984年の頃にこの独立してやるようになりました。
じゃあ来年で40周年と。
そうですね。
あ、素晴らしい。
陳道通信社としてはね、で私がこの家業に入ったのは1981年からもう40年以上経つんですけど、そうか、来年40周年なん
だな。そうですよ、はい、そしてまたあれですね、陳道で、まあ、祭り林と林さんがこれリンクするところがまたすごい面白いなと思ってですね、
これもね、はい、話せば長いんですよ。僕もね林っておかしいなと思って調べたら、はい、お林の林というのはやっぱりその昔ね、
はい、
森や林の中に木の枝に鐘とか太鼓をぶら下げて、そこでご祈祷なんかをする、
ほうほうほうほう、
今でもお坊さんがね、こういろいろ木魚叩いたり、
叩いたりあれですよね、
あ、そういう悩み事を持った人とか、それから占ってほしい人がいたら、
はい、
みんなそこに集まってガンガンガンガン鳴ってるやつがお囃子というのはそこから来てるという説もあるんですよ。
あ、うわ、でもすごい繋がりますね。
それ繋がったなと思って、あ、なるほどなと、これは思ってるんですけど、
もう宿命でございますね。
そうですね、もう天職を得たような気がしておりますけど。
で大学を出て、
はい、
陳道屋さんになられたということで、その、横にいらっしゃる竹原さんも実はさっきお聞きしてたら、
はい、
大学を出られて。
そうです、大学を卒業して陳道屋になりました。
今住み込みで2年いらっしゃるということで、
はい、
竹原さんはなんでなろうと思ったんですか？
そうですね、私も大学の頃に陳道のサークルに出会いまして、それからこれを仕事にしたいなと思いまして、こちらの門を叩きました。
それはね、
はい、
僕もそのあなたより40年前にねそんなこと、はい、でそういうことを思いつく人はね周りからバカじゃないかと思われるんですよ。ね、もうちょっとちゃんとしたところに就職すべきじゃないかと、
うん、
でも彼女も自分でも理由が分からずに、
はい、
なんか知らんけど、これは放っておけないなという気になったようですね。
はい、そうですね、
軸原だけに軸がずれないな、
軸がずれ
ない、あ、うわ ないこと、
はい、でもまあ、はい、あれですよ、画家になりたいとか小説家になりたいとかみんな思ってもなれるようなもんじゃないですからね、だからまあそれと同じことでなかなか先はもう厳しいものがございますけど、はい、まあ、それでもまあ楽しくやってるわけでございます、
はい、なんとか、はい、
まあ、でもね楽しくできるのが一番 ね、
そ
のすごい大学ですごい資格取ってですよ、はい、入った会社でなんかもう堅苦しいなんかしんどいなみたいなねふうに思うぐらいだったらね、
はい、
やりたいこと
を、ね、そうですね、
運命の出会いですね、この仕事の魅力っていうのはどんな感じですか？
そうですね、普通のお仕事だと一定のとこに会社なりに行って毎日通うんですけど、はい、私たち行く先が毎回毎回違いますから ね、
ですよね。
そしてまあ大阪この市内もまあ散々行っておりましたけど、
はい、
いろんなその山間僻地のねいろんな村に行ったりとか、はい、そこのお祭りに行ったりとか、はい、そこのお店の開店に行ったり、ただもうそれこそね日本にこういう風景があったのかとか、
あ
こういう純朴な人が日本にいていいなとか、
はい、
ほんで昔はよく泊まりの仕事もあったから、小さな小さな旅館に泊めていただいて、
はい、
そこで出される料理が美味しかったりとかね、
はい、
そういうね、知らない風土に出会う楽しみと、それからいろんなとこに面白い人とか楽しい人がいらっしゃるわけですよ、
はい、
そういう人と出会うのが非常に楽しかったですよね。
それは本当かけがえのない、ねね、出会いであり、
だからこれを宣伝だと思ってやってると、
はい、
頭ガチガチでやってるとそんなに面白いことじゃないかもわからない、物によったらいくら宣伝してもお客さん来ない、ところが、人と出会うんだと思ってやってると、相手の人もねこっちが商売とか宣伝だとか言ってやってると、引きますけども、
はい、
でそういう関係なしに今日いい天気ですねとか、沈殿さん珍しいでしょう、もう本当にもう最近はね私ぐらいしかいないんですよこんなことをね受け継ごうという人はとか言ってやってて、
はい、
いろんな人と人間同士の会話をして、
はい、
じゃあちょっとこっちで お茶でも出すからとか言われたりね、
はい、
そういうね人との触れ合いが楽しいだよね、
はい、いいですよね、やっぱりこう今こう人との関わりがこう気迫っていうかね、
はい、
軽薄になりつつあるので、その中でねこういうお仕事って素晴らしいですよね、で沈殿通信社さんはですねご近所の街頭宣伝はもちろん海外までもいろんな町練り歩かれてるそうですけども、
そうですね、
今までどんな国へ行かれたんですか？
そうですね、まあ一番最初に行ったのがアメリカのニューヨークなんですけども、これはね熱海という温泉の町がありまして、
はい、
はい、うん、はい、熱海の町で私お祭りの仕事で宣伝して、雨が降ってね、
はい、
ちょっとスーパーの軒下を借りて雨宿りをしてた、
はい、
でそこへ一人のおじいさんが寄ってきて、
はい、
あ沈殿さん珍しいねとか言われて、
はい、
ちょっと聞くけどお店の開店とかね頼んだら行ってくれるかなって言われて、
は
い、行きますよと。いや実はねアメリカのニューヨークでこのそのスーパーのオーナー会長だったんですね。で、そうですか、僕そんな知らないから、おじいちゃんがまた変なことやってはいはい行きますよとか言って名刺を渡してたんです。そしたら本当に後で電話かかってきてでそれで初めて1988年にアメリカのニューヨークに行きまして、
はい、
食品スーパーの開店に行ったんです。もう本当にね、一生に一度だと思って、
はい、
まあトランクにねいろんなね衣装も入れていったし、
はい、
向こうの要望でちょうど NHK の大河ドラマで武田信玄っていうのやって、
はい、
日系の人はそういうのを見てるから、鎧兜は受けるよとか言われてたまたま僕がね自作で作ってたやつです、
はい、
鎧兜は持っていくわ、
はい、
それから国定長寿カッパをからげてサンド傘もいるんじゃないかとかいろいろ入れて、もう
大荷物で
ねもう両たすき掛けでトランクもいくつも持ってカツラも持って行って、
はい、
でよく考えたら自分の着替えを入れてなかったねそのくらいねパンパンで行った覚えがありますね、でそれを皮切りに、
はい、
まあ、その関係のお店 もうロンドンからね、いろいろ行きました。シカゴも行ったし、サンフランシスコ、ロサンゼルス、あの辺りも行きましたけど、
はい、
まあ、それから文化的な目的でね、
はい、
芸術祭だとか、
はい、
そういうやつでも あちこち音楽フェスティバルとかも呼ばれて、もう何箇所行ったのか覚えてない。でも日本の街でやってると同じような感じで、
はい、
現地の方と交流して、非常に本当にもう贅沢な体験をさせていただきましたね。
なかなか海外の人たちからしたらもう珍しいっていうか、 何者だみたいな感じで。
そうですね。
人々の反応っていうのは、
反応はね、
どうなんですか。
まあ、こうやって例えばカッパから上げて三度笠だとか、
はい、
武田信玄の格好をしてたら、意外と私らのことが、中国人なのか韓国人なのかインドネシアなのか区別がつかない、
はい、あ、なるほど。
で、日本だというのもわからないし、
はい、
で、まあ、こういうチンドエでなんかこの音を鳴らして宣伝するというのも日本だけしかないんですよ、
はい。
だから、みんなびっくりしますけども、初めてニューヨーク行った時なんかでも、
はい、
ね、路上の大道芸と思って、ね、見てくれる人もいらっしゃったしね、
はい。でも大道芸人というと、やっぱりアメリカとかだとそういう方とかいっぱいいらっしゃりそうですもんね。
そうですね、いらっしゃるんですけど、まあ、それとコマーシャルが結びついてるというのがちょっと、日本独自でございましてね。
で、あれですよね、演奏される音楽っていうのは昔ながらの曲から近代ポップスのヒット曲もアレンジされているそうで、
はい、まあ、やっぱり懐かしいというのも非常にいい部分であってね、お年を召した方でもその方々の青春時代の曲なんかをやると、
ははは、
みんな僕らを見るというより自分のね、若い頃の時代を思い出して、
はい、
心の風景に入っていく。だから そのおかげで僕らに対して親近感を持ってくれたりとかありますから、懐かしい曲をやったり、学校のね、
はい、
授業の一環といいますか、全校集会でやってくれとか、
はい、
高校の文化祭でやってくれとか言われる時には、一曲ぐらい高校生が知ってる歌とか、
最近の歌をね、
うん、最近の歌やるんですけど、はい、そうですね。でも本当最近になるとみんな好きなものが分散化してるから
ですよね、今はね。
大昔だったら泳げたい焼き君やったら全世代知ってたりして、
知ってますもんね。なるほど、そうですよね。
まあ、確かエヴァンゲリオンも鬼滅の刃もするけど、やる場合にチンドン屋さん風にちょっとアレンジしてやると、
はい、
みんな、ああ、なるほどなと、よく聞いたらエヴァンゲリオンだな。例えばドラえもん一つでも、
はい、
テーマソングがね3台ぐらい変わってるんですよ。
変わってますね。今の分かんないですね。
そうそう、分からないから、はい、でやらなきゃいけないからやるんですよ。だんだんともう僕ぐらいの年になって、もう今年僕67になりますから。
そうですか。
もうやらなくても大丈夫にはなったんですよ。
はははは。
とにかくウキウキする音を出して、あるいはジーンとくるような音を出して、このチンド屋さんのサウンドでしっくりとこう一つの古典のように出来上がったやつやると、別に赤城の子守歌でもちっちゃな子供も喜ぶし、いうことなんですね。
はい、まあ、独特のね、
はい、
こう音とか節回しみたいなとか、
はい、
そういうのがやっぱりこう全部チンド屋さんに なってしまうという、ね、ジャズとかもされるん
で。そうですね、まあちんどん太鼓が入った感じで、はい、それに即した感じでやるわけでございますけども、
そのあたりをこうアレンジとかにもちょっと凝ったりして。
そうですね、まあなるべくこう太鼓が生きるようにテンポを変えたりね、しましてやるんですけども。まあこの一口にちんどん太鼓って言ってもね、
はい、
これもいろいろ鐘一つでもね、大きなやつからちっちゃなやつとかありまして ね、
ですね。
これさっき叩いたのが、
はい、
ついでにやりますよ、
はい、
これね、この鐘でも鐘一つ叩きゃ鳴るんですけども、
はい、
喧嘩したり底を叩いたりというのと、ちょっとこれをミュートさせると、
はいはい、乾いたような感じのね、
っていうような叩き分けをするんですね。でこれもで、また鐘がもうちょっと大きくなると、これがまた工夫してね、鐘に穴を開けてあるね、
はい、
これちょっと触ってみます。
ここ、はい、ありがとうございます。
ここ穴が開いてるでしょ。
お
これは先輩のね、ベテランの方が工夫したちょっと大きな鐘ですけども、
はい、本当だ。
でこれを 全然。
おー、違う違う。おー、すごい。
で、これはまさにもうちょっと大きい鐘になりますと、これ大きな大勢の、これちょっと触ってください。
おお、あ、ほんとだ、大きいですね、さっき、
はい、
これは穴開いてないですか。
これは穴開いてない、
開いてないんだ。手触りもね、なんかツルツルな感じで、
は
い、
ツルツル。で、こっちが裏側っていうのは、本当はね、鐘というのは、はい、このこっちが裏側ですよね、
はい、はい、ですね、はい、
本当は表の方を、底を叩くんですけど、はい、まあ、鎮土屋さんなりが、こうちょっと、この内側をこうやって、これ、すりがないっていうんだ。
あ、縁と縁と中とね。
はい。
へ
ぇー。っていうような感じで、いろんな鐘、その場その場の場合に応じてね、違う道具使ったり、はい、で、あとこれプラスね、はい、大きな太鼓のことをグロースケースといって、フランス語でね、大太鼓、
よく
グロースケース、ケースというのが太鼓で、グロースは大きなという意味だそうですけど、昔フランスの音楽隊が日本に導入されたとき、その言葉が残ってるんですけど、まあ、これ縄で貼ってあって、
はい、
こういう、これちょっと触ってみてくださいね、これ。
おお、大きいですね。で、おお、
縄で縛ってあって、
はい、ですね。はい、
これも結構世界中にあって、
おお、中低音。
はい。で、これをこのスティックね。
スティック、ドラムスティックですね。うん、はい。
これは本当はスネアドラム叩くやつ。
はい。
で、ですね、このスティックとこのマレットといって坊主がついたやつね。
坊主がついたやつ。はい。
で、これ大太鼓はこの、
ああ、マレットで叩くんですね。
で、これでスネアドラムはこっちで。
ああ。
一人二役でこんな感じで、こうやって、
おお、別の太鼓叩いてるみたいに聞こえますよね。おお、すごい。
というようなことで、この大太鼓も一人二役いう感じなんですね。
え、今のって、
はい、
太鼓左手で持って右手で叩いてらっしゃるんですか。
これはね、太鼓は担いでね、
あ、担いでね、
は
い、
ベルトで担いで、
はいはい、ね、両手でね、
はい、両手で叩くん
です。そうですよね。
ちょっとこの後にね、せっかくね、カズさんが来てもらったから、
はい、
体験してもらおうかなと思っておりますので、
はいはい、ありがとうございます、
はい、よろしくお願いします。
なにわ体感、
見たことない大阪。
なにわ体感、見たことない大阪。今回は大阪上本町のちんどん通信社にお邪魔しました。ちんどん屋さんの歴史やちんどん通信社の興味深いお話と、ちんどん太鼓の音、ゴロス太鼓の音を楽しませていただきました。とこですけど、お時間いっぱいということで、今週はここまで。次回は僕もちんどん屋さんに挑戦させていただきます。ちんどん通信社の林さんと塾原さんと一緒にどんな演奏ができるのかお楽しみに。いやー、しかしね、もうこういう表現の仕方はちょっと縁かどうか知りませんけども、ちんどん屋さんって言ったらなんかこうね、お店ができたりなんかこう宣伝するのにちんどんちんどんしてはる方たちかなという、そんなイメージだったんですけども、歴史的にも音楽的にも、そしてエビデンスもしっかりあってですね、いや本当にこう日本のわびさび文化、そういうのがこう全部濃縮されてるんちゃうかなというふうに思いましたね。いや本当に感動しました。さて、番組ではあなたからの感想やリクエスト、そしてカズくん体感取材に来てというご依頼もお待ちしています。メールアドレスはradio@jbsor.jp、 スペルはすべてアルファベット小文字で radio@jbs.or.jp までです。なにわ体感、見たことない大阪。ここまでのお相手はカズくんでした。
誰もが誰かのサポーター、なにわ体感見たことない大阪。この番組はデジタルアテンダントの提供でお送りしました。